今日恵みをいただく御言葉はヨハネの福音書の13章1節から5節です。ヨハネ13章1節から5節。では1節からです。さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたこととご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。アーメン。ではお祈りします。ハレルヤ。我らの愛するイエス様、あなたは本当に永遠に生きておられ、また今私たちに永遠として関わってくださっておられることを感謝いたします。しかし私たちの時は誠に短く、主をこのようにしてなりたい指導とともに主をあなたと出会えるこの交わりの濃密な時は、主をこの木曜日のこの1時間ぐらいでしょうか、主を本当にこの時、本当にあなたの恵みの命の御言葉を豊かに預かるこの時でありますように、どうか助けてください。どうか取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これから全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。近頃時ということが、特に私考えさせられることが多々ありまして、ちょっとここの箇所を開きました。でイエス様はこの時どういう時だったか、これ杉越の祭りの、ね、前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られた、ね、あります。ですから、イエス様のその十字架につけられて、そして弟子たちとはもう離れ離れになってしまう。確かに復活の後イエス様は弟子たちを会ってくださるんですけども、昇天までの40日間現れて、その昇天の後はもうずっと面と面の向かってのタイミングはなく、聖霊様を通してイエス様の時たまの幻の中とか、そういう臨在ですね、その時しかイエス様と出会うことはない。で、そのですから弟子たちと対面して一緒に食べられて、一緒に 目と目を合わせて、そしてこの肉声を聞ける、その時はもうこの晩しかなくなってしまった。その時イエス様は何をされたか。イエス様は、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。もうあとわずかな時しかない、夕暮れから、その月までの園で逮捕されるのは、深夜だとして、6時間ぐらいですかね。あと6時間しかこの弟子と一緒に食べられる、一緒に面と面を向かって肉声をで語りかけられる時がもうあと6時間しかない。その時を、イエス様が知られた時、イエス様はその愛を残るとこなく示されました。私たち人間には、時が、限られて計り与えられております。だいたい一生、日本人平均寿命80年ぐらいですかね、80年ぐらいの平均寿命、その与えられている80年、365×80 日、そのさらに、24時間をかけたら、それだけの時間、この人生に計り与えられており、そして、ある時結婚してその旦那さんと、時を一緒に過ごす、そして子供が生まれる子供との時もまた、あります。計り与えられている時がある。で、 計算したんですね。私の父母、2人とも同じ年で、今年ちょうど79歳、ね、来年が80歳で、日本人の平均寿命が80歳だとしたら、あと1年で、それで最近その父母と会う頻度は年に1回、365日中一体で1日ぐらいしかないということは、あと1日しか会えないのかっていう、ちょっとそれは考えすぎですね。私のおばあちゃん100歳まで生きましたし、 おじいちゃんは98歳まで生きました。ということでも、98歳まで生きるとしてもあと28日って考えると、ちょっと父母と面と目を向かって会った時、本当に28日しかないんだったら、ね、もっと大切に本当に父母を、ね、本当に今までありがとうっていうことを本当に、伝えるべきだなっていうふうに思わされたんですけども、じゃあこの交わりの時、この成田エクレシアは週に1回木曜日、第1時間、2時間3時間ぐらい、本当に成田エクレシアでの時は本当に短いだな、でも本当にイエス様話をしてるから、本当にそれは永遠に通じる時なんだなって思いました。で、本当にこのイエス様とのその会う時、それは本当に永遠に通じる時です。弟子たち、およそ3年半の間イエス様と時を過ごしたんですけれども、でも、眠ってる時とか、あと会っていない時も、ありますね。それを考えると3年半よりもっと短い時間しかこの弟子たちはイエス様と出会ってなかったんですけど、しかしそのわずかな時間、イエス様との時を本当に過ごしたゆえに、この弟子たちの人生は変わり、そしてこの弟子たちを通して全世界の福音が届けられていって、ということは本当にこのイエス様と過ごした時が本当に濃密な時だったなって思わされます。でも、このイスカリオテのユダが、この時、悪魔が、このイスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていた、なんでこういうふうになったのか、これイスカリオテユダがイエス様と出会っている時、イエス様と対面と面向かっている時、良くない思いで過ごしていたから、だからそのイエス様と出会っている時を本当に無駄遣いして、そしてむしろイエス様中心ではなく自分中心、お金が欲しいとか名誉が欲しいとか、本当にイエス様と面と面を向かって合わせていながら、そのイエス様との時をそのように無駄遣いしてしまい、そして本当にその自分の思い心、これイエス様との関係じゃなくて、もう自分自身の欲望との関係、あるいは悪魔との関係でその時を過ごしていたんだなと思わされます。で、翻って私たちは、どうなのか、イエス様との時はどういうふうに過ごしているのか、また隣人、旦那さんとの時、どういうふうに過ごしているのか。で、ちょっと今日携帯電話忘れたので電卓が使えないんですけれども、皆さんが旦那さんと会っている時、朝1時間、夕方3時間だとすると、1日だいたい4時間ぐらいですね、1日24時間あるから4、6、20で、だいたい6分の1ぐらいの時間は、旦那さんと会っているわけです。6分の1ということは、皆さん今40歳だとして、あと40年旦那さんと生きるとしたら、40年ですから、その40年の6分の1、6、7
しましょうか。
そうですね、旦那さんとの時はあとどのくらい過ごすのかをちょっと計算してみたいと思います。6分の1だから、40年割る6で、旦那さんとの時は 6.66 年、6.66 年分、これ割る、これかけ365で、日が旦那さんとの時は2433日、2433日、
なんか長く
長く感じるんですね。でもですね、この旦那さんとの時をこの、イスカリオテユダじゃないんですけど、あくどい考えで ちょっと煙たいな、このコロナでちょっと一緒にずっといるのうざったいなっていう時で過ごしてしまうと、本当にその時間もったいないと思います、ね、皆さんにも本当に旦那さんとの、ね、本当に、ね、熱愛していた、ね、本当に好きな、ね、本当に一緒にいる時間が、一緒に食べたり何のたえもない話をしたり、ね、そういう時間が本当にハッピーだ、ね、まあ、そういう時で過ごすのが、まあ、本当に、皆さんにとって、本当にこれからの人生、まあ、特に、まあ、旦那さんのみならず子供、ね、あるいは隣人ですね、エさんがおっしゃったのは、ね、隣人を、ね、あなた自身のように愛しなさい、エさんはこの最後の晩餐の時において示されたのは、本当にこの世に残る自分のものを愛されているその愛を残るところなく示されたということで、本当にこのあと残り老時間という時、イエス様はその時間をどう捧げられたか、本当に人間時間が限られているからこそ、その限られた時間を尊く使うことができるんです。永遠に生きるとしたら、ね、永遠に生きるんだと思って、ね、その邪険にしてしまったり、ね、そういうことはあるかもしれませんけれども、本当に時間が限られています。でも私たちの思いとしては、あ、まだ長いんだなっていうね、そういうふうな思いがあります。だから本当に、ね、実を言うと時間は限られているということを、ね、また本当に時、その残された時、本当にイエス様がその愛を残るところなく示されたとあって、しかも、ね、立ち上がって、ね、上着を脱ぎ手拭いを取って、それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い始めた。本当に一人一人、時としては、時間として弟子たちと過ごした時間は短かったと思います。3年半、私たちとすれば3年半のなんてあっという間だよって、ね、まあ、思いますけれども、本当にそのわずかな時、一緒に過ごされた弟子たちの足を洗った。そしてその弟子たち、これから、多くの働きを、ね、していかなくてはなりません。皆さんもこれから多くの働きがあります、ね、その、ひととき、今このひととき、この人盛りの時間、その時間、本当にこの愛するということ、時間を大切に過ごして、愛、本当にイエス様の愛を受けて、そして、この弟子たちがこの後、イエス様の十字架の後、復活の後、この使徒行伝の時代に入って、多くの働きをしていった、そのイエス様とのひととき、イエス様から足を洗われて、イエス様から愛を残るところなく示されている。でそれでシモン・ペテロはまたこの段においてもちょっとおっちょこちょいの、ね、発言をしたんですけども、けれども、この時、まあ、イスカリオテユダが、この時、ね、出ていきました。でも、そのユダが出ていった時、この13章の31節、31節から、読んでいきます。31節から、ユダが出て行った時、イエスは言われた。今こそ人の子は栄光を受けました。また神は人の子によって栄光をお受けになりました。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになります。しかも直ちにお与えになります。子供たちよ、私は今しばらくの間、あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして私が行くところやあなた方が来ることができないと私がユダヤ人たちに言ったように、今はあなた方にも言うのです。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。
アーメン。
アーメン。本当に、ね、ユダが出て行きました。ユダが出て行ったのでこのイエス様の言葉は聞けませんでした、けれども新しい戒めとしてイエス様が与えたこと、これは互いに愛し合いなさいということ。イエス様はその直前に、ね、もう今しばらくの間あなた方と一緒にいます、 まあ、残りあと6時間でしょうか、4時間でしょうか、分かりません。でも本当に少ない時間の間、あなたと一緒にいる。私はあなたに何を言うか、あなたに新しい戒め、あなた方は互いに愛し合いなさい。あなた方が互いに愛することによって、それによって、世の人が、すべての人が、あなた方がイエス様の弟子であるということを認める。確かに私たちはテフィリン、することによって、御言葉宣言によって、イエス様の弟子であること、それを本当に自分自身の中にもっと深く刻みつけているんですけれども、イエス様がやられたのは、あなた方が互いにの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。このイエス様の弟子であることのその証拠、それは互いの間に愛があること、互いの間に本当にいさかいがあったり、またね、せめぎ合い、せめ合い、訴え合いがあったりしたら、これはあれはイエス様の弟子じゃないよ、世の人が言ってしまいます。むしろ私たちは互いに愛し合うこと、これによって世の人が、あれがイエス様の弟子なんだなということを認めます。これは夫婦関係もそうですし、親子関係でもそう、またこの兄弟姉妹の交わりの間でも、そうです。ですから本当に、時が、イエス様は時が来られたことを知られた、そしてその時をどう使えたかに本当に今日、心留めたいと思います。イエス様はその愛を残るところなく示されました。このイスカリオテユダとのその、語り合いの時においても、イエス様は、本当に霊の激怒を感じて、あなた方のうちの一人が、私を裏切りますって、言ったんですけれども、で、弟子たちは、それ一体誰のことでしょうかって、言うんですが、イエス様が言われたのは、それは、この26節ですね、26節で、イエス様は答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸して取って、イスカリオテ・シモンの子ユダにお与えになった。もうこの時点でイスカリオテ・ユダがイエス様を裏切るものだって、もう弟子たちの前で公然と示したわけですね。でも、不思議なんですね、27節から。彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているもので、イエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もなかった。ユダが金入れを持っていたので、イエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいた。弟子たちの考え、不思議ですね。イエス様は、明らかに、もう裏切る人は誰ですかって、ヨハネに聞かれて、それは私がパン切れを浸してあげる人ですよって言われたからには、それユダに与えたからには、ユダが裏切る者だってもう弟子たちが知ったはずなんですけども、しかしこの時弟子たちはなんでこういう考え方したんでしょうね。ユダが金入れを持っていたので、もう祭りのために入り用のものを買えとか、貧しい人に施しをするように言われたのだとか思ったものも中にはいたって、これイエス様の立ち振る舞いが本当に愛に満ちていたんです。愛、イスカリオテユダにさえも愛を残すところなく示されたんです。この、パンを浸してあげるという行為、これ律記にも書いてあるんですけれども、これ本当に好意をあなたに示してますよっていう、本当にあなたのことを大切に思ってますよ、あなたに本当に神様の恵みが注がれてほしいですよっていう、そういう行為なんですね。このパン切れを浸して渡すという行為、イエス様はなんとこの、段において、本当に、私のことを裏切るっても例の激動を感じたほどの、その激動の中においても本当に愛情のこもった行為で、いつかれてユダに、はいどうぞというふうに、パン切れを浸してあげた、その立ち振る舞いがあまりにも美しかった、あまりにも愛情に満ちていた、あまりにも高貴だった、あまりにもノーブルだった、だから誰一人 ユダがもうこいつが裏切り者だとかそういう、振る舞いが一切なかったんです。イエス様の中に最後の最後まで愛に満ち満ちた声でした。
愛するということで最後のイエス様が人に対して弟子たちに対して示すべき愛、裏切り者に対してのその愛だよね。その愛をイエス様が最後の最後まで示したのは愛、憐れみ、許し、その恵みしかないんですよ。だからキリストによって生まれた私たちがこの地上を離れるときに最後に示さなければならないものも愛、憐れみ、許し、その恵みを私たちの少なくても私たちの子孫にはしなければならないよ。愛は受ける、ね、価値がない人でも愛を受けようともしない人であっても愛をあげるために示すことは私たちの義務なの。義務だからこれ愛することに値しない人だからシカッとするということではなくて、その人はたとえ愛を受け取らなくても愛するために段取りをするのは私たち、ね、だから相手が愛を受けてくれるから私たちは相手に優しくなる。でその間違ったことをやってるんだけど、相手は愛受け取らなくてもいいの。なぜ主は愛を受け取らなくてもね、もう栄光を受けたって書いてある。なぜかって言ったらね、栄光は私が愛を、相手が愛を、私の愛をね受け取らなくても、私がその人を十分に愛する体制を整えた時、神様は あなたは私より生まれたものだって、あなたが私より生まれたものであるならば神様のね、さまざまなこの不死があなたから出る、ね、現れるはずだよって。子供を産むと子供に似てるじゃん、ね、食べ物も似てる、ね、ぶっきらぶにしてるところもねどちらかに似てるで、なよなよしてるところもどちらかに似てる。だから、愛は相手が受けるから私たちが愛するということではなくて、相手を受けても受けなくても私たちはね、愛をね、もう与えるために準備をしておくの。準備をしていて、イエス様の最後のこのエスカリオでユダに対するこの愛というのは何だったかって言ったら、こう、浸して、こう、あげる。ということがイエス様の、彼に対しての、だってもうあなただよということを言ってるじゃん。なのにこの美しい仕草によって心を変えてほしいと思っていたんだけど、彼は結局は変えなかったわけだ。でエスカレードユダを通して私たちが知るべきことは何かって言ったらね、教会の奉仕をするときに祈りと心にまつわる奉仕、御言葉にまつわる奉仕、それを去っておきして外回りの奉仕するとこんなものになっちゃうんだね。なんか教会のなんとかの計画ね、イエイエイって一番セットに立つとか、だから祈りと本当に主に対してのこの奉仕、御言葉を聞くね、祈る、誰かに直接御言葉に基づいてなんかをするという奉仕がなくて、こう単独り全体のこの単独りをつけるということばっかりに中心になってしまうとどうなるかって言ったらね、偉そうにこのエスカリオでユダみたいなものになってしまうんですよ。ユダは何でイエス様を裏切ったかというと、自分の思うままにならないからです。いつかは私の思うままになるだろうと思っていたのに、死ぬって言ってるからもう見切りつけよ、憎たらしい、ね、今まで仕えてきたのが無駄だったじゃないか、ね、そういうことになったわけなんですね。だから愛というのは相手が、ね、私の行為を愛を受けようとしなくても私はその人を愛するために段取りをつけるということがとっても必要なんですね。だから私ね、夫婦関係はすごく悪い人は私すごく仲良くしたこと、だからイエス様信じてる人も信じてない人もそういうカウンセリングを受けた時に私はそれをやるんですけれど、それをやる時にいくつか私は教えるんですよ。教えた時に相手から私がこれをしたので あなたがそれに対してお返しくださいっていう思いは一切なしでいいよ、ね、その愛するための条件を整える、ね、愛し合うための条件を整えるということだけでいいんだよって。 でその中において優雅にこの自分だけが相手は全然その法則にエスカビオユダなんかもう法則にのっとってないよということなんだけど自分は愛の法則に基づいてそうやってやってるじゃない。そうするとこっちの法則の方が明らかに正しくていい法則だから全てのものを食っちゃうんです。全部食っちゃう食っちゃう。それでどうなるかって言ったらねこの領域の中に私が愛したい愛したい愛されたいというこの尊い領域の中に今までねこう合わせようとしてもダメだと。そこに人が入ってくるよ。何がイエス様を信じていて誰かを愛して誰かをねイエス様に入れようとしてたまにこういう人いる。ちょっと伝道しなきゃいけないからその人と付き合わなきゃいけないでその人の付き合わなきゃいけないから本来だったら行かなくてもいい場所までその人と一緒に行くとんでもないです。ここ私の枠の中に入れるんですよ、ね、私の枠の中に入れるんですよ。だから愛をするために勘違いして、ね違うところに手がけて、ね、なんかしようっていうのもそれ持ってのほかで愛を示すために何かしたからといってその人を受け入れないそういうことでシカッとするのも持ってるのか何をするかしたら愛をするために教えられた法則を人の前ではなくイエス様の前で淡々とするそれ淡々とするそうするとどうなるかしたらねイエスの法則だもんだからそこには御国が来るんですよ、ね、だから、うん、最後まで私たちが示すべき愛ということなんだけどここねイエス様が最後の愛を示していたというの弟子たちだよ。だから私たちがね愛によって誰かを貫かなければならない相手がいるとするんだったら家族と教会の皆さんなんです。で、じゃあない人にまで愛がそうのこうのって言ってその人の良くないところまで私たちが全部曲げてしまうというのは愛ではないんです。だから愛を勘違いしちゃいけない。愛はね強いの。愛は弱いってこうなんていうかなペコペコして愛をこう出し遂げるっていうこと。愛は強いの。イエス様の愛は強すぎるんだよ。だから死んだんだよ、ね、死ぬんだけどイエス様はへこだれて死んでないよね。痛い痛いあ死にたくないそうやって死んでない。もう正々堂々ともうこう死ぬことがもうエスカレユダによってもう転身することが分かった時にはもう喜んだじゃん主は。だからイエス様前パスタがメッセージした時イエス様の愛はストロングだよって言ってすごいメッセージをしたことがあるんだけどその時も私ああ素晴らしいと思いましたけど愛はストロングなの。だから愛はね認知があんだ눈치를안봐、はい、자스트롱그の愛で今日も勝ってください。イエスの御名で祝福します。ハレルヤ。사랑은강합니다。그래서이강한사랑으로눈치보지말고내가하나님께받은방식으로사랑해야돼、응、그래야지우리의사랑이완전한거예요。눈치보지말고내가하나님께받은、응、방식대로사랑해야돼。그 사람들이사랑하는방법을보면이제편한방법으로사랑해、응、저게사랑하는건가구걸을하는건가、응、사랑은유유가예요유유가、응、갖다스몰이돼사랑하는갖다스몰이갖다스몰이돼사랑하는그사랑이우리에게는필요합니다。왜온세상을이기신분이주님이시잖아。그래서뭘로이겼어아이아바레미유르시매금이돼갔단다요。だから私たちも本来なるね本当の勝利者になるためには私たちのこの立ち振る舞いのベースのベースねそのベースが本当に아이아바레미유르시その恵みによる立ち振る舞いじゃないと私たちがね欲から軽んじられる。イエス様を示した愛、ね、最後まで最後まで貫きたかったのが愛だったよね。だから最後まで貫く、ね、その愛のために貫くということを私たちもこの箇所を通してね貫いていきたいと思います。アーメン。
イエス様は本当にこの最後の場面でノーブルな、ね、高貴な香りを放ちました。イスカリオテユダの前でさえも、ね、本当に高貴な言葉、立ち居振る舞い、また仕草、本当に愛情に満ちてました。本当に私たちもイエス様を目指すものとして高貴な立ち居振る舞いを持って隣人、旦那さんやまた子供、兄弟姉妹、さっき旦那さんで計算したら結構時間があることが分かりましたけど、子供意外とないですね。今、15歳だとして、もし18歳で一人暮らし始めるとしたらもうあと3年しかないですね。ちょっと計算しましょうか。4時間、ね、さっきの旦那さんと同じ4時間だ、1日だとして365で、これで1年で、これかける3年だとしたら4380時間子供と、交わる時間が残されているというわけです。時間だから本当に子供と会うたびに、ね、どうせあんた変なこと考えてるんでしょとか、なんかそういうことじゃなく、もっと、ね、このイエス様のようにノーブルな、ね、立ち振る舞い、たとえ相手が裏切るということをもう仕草で分かったとしても、それでも、ね、本当に、ノーブルな高貴なイエス様の立ち振る舞い、愛情を持った接し方、ね、それで、本当に接していただければと思います。また本当に私たち自身も、隣人を、ね、あなた自身のように愛しなさい、ね、それでもう本当に律法が全うされる、本当にその、ね、ガラティアの5章13節からですけども、ガラティアの5章13節、から15節、ガラティアの5章13節から15節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに仕え合いなさい。律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一号をもって全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。アーメン。本当にネタが噛み合ったり食い合ったりして、残りの4380時間過ごしてはなりません。むしろ、ね、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持っている立法が全うされます。本当に私たちは自由が与えられています。その自由を肉の働く機会としないで、自分の怒りが働く機会としないで、自分のなんか怒りを働く機会としないで、むしろ本当に愛の働く機会として用いて、そして本当に悪に対しては愛でもって勝利する、また本当にこの時間を本当にイエス様のごとく尊くノーブルに活用していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今私たちはそれぞれの祈りに入っていきたいと思います。それでは主の御名を呼び求めましょう。せーの、
主よ
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 主よ、今日の主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主
私は。
た人は別にあなたの弟子であるけど示してたことができなくて愛し合うこと、これでいいような人と私たちがイエスの弟子であるということを知る、
그말씀의뜻을깨달을수있도록도와주신것을감사합니다죽음보다더강한사랑이있었기에주님은우리를십자가위에서도정말도리나시이노리유르스고도가됐기마시다주님이저희들을위하여서주신죽음보다더강한그사랑우리도소유할수있도록도와주시옵소서사랑하는힘이크고위대하기때문에사랑하지못하고정말사랑을알지못하는자들을주님우리가넉넉히용납할수있도록도와주시옵소서사랑하기위하여서주님필요한모든것들을주님께서예비하여주시옵소서사랑하기위하여서필요하면사람을주시고그리고사랑하기위하여서필요하면주님께서물질을주시고사랑하기위해서필요하면주님사랑에필요한모든것들을주님허락하여주시옵소서기도모노고도아다에대그다사이そして栄光の富を与えてください。そしてこの次世代を私たちが責任を持つことができますように。主よあなたが私たちを祝福してください。次死よりも強いこの愛がイエス様にあって全うされて私たちが救われました。私たちも死より強いイエス様の愛を所有してこの地上を本当に十分に勝てることができますように、手に出すこともできますように。主よあなたが私たちを祝福してください。今まで私たちは愛するということに対して、こうお返しを求めてきた節がたくさんあります。それはですね、私たちのもうなけなしの愛を全部注ぎ出したから返してもらう際ということがあったゆえです。でも主よ、なけなしの愛ではなく尽きらない愛が私たちにありますように。あげてもあげても本当に尽きらない愛が私たちにありますように。子供に対しても、まだ夫や妻に対しても、父母に対しても、兄弟姉妹に対しても、世の分からず屋に対しても、主よ本当になけなしの愛をあげてからもうないから、カラカラになってるから本当にどうしようもない状態に陥るということではなく、湧く あなたの愛を与えてください。湧き水のように本当に湧いて湧いて私たちから本当に流れる、溢れ流れる愛が必要です。主よ、あなたが私たちに与えてください。そして私たちもイエス様と同様、本当に優雅に、人物のことを愛していくことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。愛するために本当にこう準備する、それをまた私たちが実践するものでありますように。そしてその整えられている状況で愛を育み育てることができますように。主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが余すとこなく愛してくださったこの聖書のくだりを私たちに教えてくださったことを感謝いたします。余すとこなく私たちもあなたを愛してあなたの懐に帰りますように。イエス様は祝福してください。今日余すとこなくというこの本当にテーマを私たち自身が持ち帰り、生活の中において余すとこなくそれを実践していくことができますように。一人一人を祝福してイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にましましまし我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。ハレルヤ。主を拝みます。